るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。本日のインフォメーションは国民大集会における安倍総理発言についてです。4月22日安倍総理は救う会主催の政府に今年中の全被害者救出を再度求める国民大集会に出席し次のように述べました。
皆様こんにちは。内閣総理大臣の安倍晋三でございます。今北朝鮮の側から対話を求める動きがあります。これはまさに我が国が米韓両国と協力をして、そして中国やロシアといった関係国と緊密に連携をしながら北朝鮮に対して最大限の圧力をかけてきた成果でもあります。今月は南北首脳会談、その次には史上初めての米朝首脳会談が予定されています。これらの首脳会談を契機に日本としては何よりも大切な拉致問題を前に進めていくよう全力を尽くす、そういう局面に来ていると思います。ご家族の皆様の切なる思いを胸に、17日から20日にかけまして米国を訪問し、トランプ大統領と会談を行ってまいりました。トランプ大統領も身を乗り出して私の目を見ながら真剣に聞いてくれました。そして米朝首脳会談で拉致問題を定義する、そしてベストを尽くすと力強く約束をしてくれました。しかし問題は首脳会談が行われ、そこで米国から提示されても北朝鮮がどのように受け止め実際に行動していくかであります。そしてこの拉致問題はまさに日本の問題であり、日本が主体的に行動を取っていかなければならない問題であろうとこう思うわけであります。2002年に5名の拉致被害者の方々が帰国されましたが、それ以来15年以上1人の拉致被害者の帰国も実現をしておりません。拉致問題の解決に当初から取り組んでまいりました政治家の一人として、また日朝首脳会談に官房副長官として同席したものとして痛恨の極みであります。拉致被害者の方々を北朝鮮から取り戻すためには日本政府が主体的に取り組まなければなりません。まずは南北、そして米朝首脳会談の際に拉致問題が前進するよう私が司令塔となって全力で取り組んでまいります。拉致問題は安倍内閣の最重要最優先の課題であります。拉致問題は安倍内閣が解決をする、 安倍内閣において解決をする。拉致被害者の方々がご家族の皆様と立ち会う日がやってくるまで私たちの使命は終わらないとの決意で今後ともこの問題に取り組んでまいります。拉致問題の解決のためには日本国民が一致をして拉致被害者を日本に返せと強い声を伝えていくことが大切なことであります。その声こそが国際社会を動かし、そして北朝鮮を動かしていくことにつながっていく、このように思います。皆さん共に頑張ってまいりましょう。ありがとうございました。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。4月30日ポンペオ CIA 長官の極秘訪朝について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
4月18日にトランプ大統領はポンペオ中央情報局長官、CIA 長官が極秘で北朝鮮を訪問して金正恩委員長と面会していたということをツイッターを通じて明らかにいたしました。時期はいつだか明確にはなってませんが、おそらく3月末あるいは4月の初めの時期であったと言われておりますので、そこではポンペオ氏は、中央情報局の長官、CIA 長官の資格で、北朝鮮を訪問したということになります。これは極めて異例なことであると言っているわけでありますが、しかしポンペオ氏はもうすでにその時点でも次の国務長官に指名をされてた人でありますので、次は国務長官として、アメリカの外交を担うということを前提に、ポンペオ氏が北朝鮮を訪問したと言っていいと思いますが、しかし、その時点では CIA 長官ということでありますから交渉はできないわけであります。したがって、この時のポンペオ氏の北朝鮮訪問の目的というのは、おそらく少なくとも3つあったと考えられるわけであります。一つは北朝鮮の意思を確認をするということでありますし、二つ目はアメリカの要望というものを北朝鮮側に伝えると、そして三つ目は北朝鮮側の主張を聴取すると、聞くと、そういう目的が最低あったであろうと考えられます。北朝鮮の意思確認ということでありますが、まず第一に北朝鮮が米朝のサミット、米朝の首脳会談というものを本当に開催したいと思っているかどうかということを確認する、この北朝鮮の米朝首脳会談への要望というのは韓国を通じて伝えられておりますので、それを直接金正恩委員長の口からその意思を確認するということが重要であったと言っていいと思いますし、二つ目には、北朝鮮の非核化へのコミットメントでありますが、これも韓国に対しては、北朝鮮は非核化をコミットしたと言われております。その非核化への約束というのをアメリカに対しても言えるのかどうか、これをちゃんと確認しなければいけない。そして3番目には、米朝首脳会談が開催されたときに、この北朝鮮の非核化という問題を、ちゃんと議題として、そこに乗っけるかどうか、その点も事前にきちっと確認をしなければならない問題であったと考えられます。2番 番目の点でありますが、すなわちアメリカの要望というものを北朝鮮に伝えるということですが、まず第一番目にはもちろん、非核化は CVID の原則で行う。完全で、検証可能で、不可逆的、後戻りしない形の非核化。それを追求するという、そこを明確に北朝鮮には主張するということでありますし、二つ目は ICBM、大陸間弾道ミサイルでありますが、この大陸間弾道ミサイル ICBM の、破棄であり、放棄でありということになろうかと思いますが、まず現在北朝鮮が持っているその ICBM、それを破棄する、破棄解体すると。そしてそれのみならず今後 ICBM を再び持たない、開発をしない、持たないということで、そういう開発あるいは計画を放棄すると、この2つが当然アメリカの目から見れば必要になるということでありますし、3番目には ICBM のみならず、あらゆる種類の弾道ミサイル、中距離弾道ミサイル、短距離弾道ミサイルといったものも加えてですね、全ての、あらゆる種類の弾道ミサイルの、破棄であり放棄でありということを求める。これがもちろんアメリカの立場ということになろうかと思います。おそらくアメリカにとって3番目の関心事、すなわち北朝鮮が何をアメリカに対して要求してくるのか、我々は常に北朝鮮は自分の体制の保障というものを求めているんだろうと想像してますし、あるいは平和協定を結びたいということを考えているのか、あるいは国交正常化、両国の首都に大使館が設置されることを望んでいるのか、あるいは在韓米軍を撤退させたいという考え方があるのか、そういうことが、アメリカが、いろいろと検討されておりましたが、それを直接今北朝鮮側がどういう要求をするのか、事前にそれが、どこまではっきり、確認できるかどうかは別にして、一応そこも聴取したいということであったかと思います。こういう3つの目的については一応直接ポンペオ氏が金正恩委員長と会って話をしたということであればですね、それなりの確認は取れたということになると思いますので、あとは残っていることは場所と時期の問題と、いつどこでこの米朝の首脳会談を開催するかということは今、米朝間の非常に重要な課題ということになろうかと思います。首脳会談までの間に個々の具体的な問題について議論を重ね協議をし、ある結果を出していくということは技術的にも時間的にも不可能ですので、当面はまず、時期と場所に絞ってそれで合意ができたら、首脳会談というものを開催するという方向で、動くと、そういうことが想定されるかというふうに考えられます。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1962年のヒット曲、伊藤ゆかりでロコモーションをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、 松本京子さんへのメッセージとして、京子さんのお兄さん、松本はじめさんからのメッセージです。それではお聞きください。
今日は、寒い日ですけども、久しぶりに、京子に、手紙を、出します。長い日が毎日、過ぎておりますけども、今日も寒い日ですけども、体に気をつけて元気で頑張っていますか。寒い北朝鮮で、長いこと、辛抱させておりますが、私どももなんとか一日も早く妹が京子が日本に帰れるように、一生懸命運動しながら署名活動とか政府にお願いをしたりして、おります。特に今年は非常に寒い日が続きますので、体に気をつけて、風邪もひかずに、気を落とさずに元気で家に帰れる日を楽しみに、追ってください。そして、最近は政府にお願いして、いろんなこともお願いをしながら、特に拉致担当大臣というのができまして、その人たちのおかげで、なんとか勇気づけられ、妹の帰るのを、私どもも楽しみにしながら、毎日毎日、一日も早く元気で帰ってこれる日を楽しみにしております。もうすぐ春の日差しも届くとは思いますが、どんなことがあっても体に気をつけて病気をせずに、一日一日を大事に過ごして、 そして病気をせずに頑張っておってください。私のところもそう毎年変わるわけじゃないですが、ケイちゃんが一生懸命働いておばさんに何か買ってあげたいということも言っております。楽しみにしながら元気で、帰れる日を、待っておってください。とりあえず以上です。
松本京子さん、お聞きいただけましたでしょうか。松本京子さんのお兄さん、松本はじめさんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、松本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、 速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33-3581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは、日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は、拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は、毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは、周波数 9705kHz、夜11時30分からは、周波数 9450kHz、深夜1時からは、周波数 7335kHz、深夜2時からは、周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組、イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からは周波数7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。